都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いいたします。ですね。
はい。
今回はちょっと正月っぽいネタから。
はいはい。
はい、始めたいんですけれども。
うん。
日本で一番、有名な宮司さんって誰かわかります？
宮司？
はい。神社。
神社
はい。
なんか偉い人とか。
あ、いや。違います。
うん、
日本で一番有名な宮司さんは、狩野英孝さんです。
ああ、確かに。
そうですよね。
うん、そうかも。
狩野英孝さんの正月、すっごい悲しいニュースが流れたのって知ってます？
いや、知らないね。見てないわ。
狩野英孝さんね、後輩の、カナメストーンさんっていう芸人さんがいるんですけれど、そのカナメストーンさんと YouTube チャンネルで、御朱印、準備入ろうって言って準備するんですよ。
はいはい。
もう一からずっと書いて腰も壊すぐらい。
うん、
で、Twitter とかでも腰痛いって書いたりだとか、で、準備し終わって31日は、もう体壊して表に出られないぐらいだったんですよ。
うん、
もうそれぐらい頑張って御朱印を書いて生配信ずっと書いていく。書いていくんだけれども、その御朱印がみんなの手に渡って喜ばれるんですよ。
うん、
ああ、よかったなぁと思いきや、この正月に書いた御朱印が転売されてるんですよ。
狩野英孝が書いた。
そう。すっごいショック受けてるんですよ、それで。狩野英孝さんが。
やりそうでも確かに。
実家の桜田山神社っていうところでね、御朱印を。
仙台の方だっけ？
ですね。で、寒い中書くんですよ、外でね。書いてるのに、それを知って、買いに来た、というか、もらいに来た人らの中にね、あ、これ転売できるわって、思ってきた人も中にはいたんだと思ったら結構ショックだと。でしかも、それがもう買っちゃダメっていう風に書いてるんだけれども、そのチャンネル見ると、まあ、売ってるね。ソールドアウトになってるっていうふうに。
チャンネルで売ってんの？メルカリとかじゃないの？
フリマサイトですね。
うん。
ショック受けてます。
いや、まあ悲しい、ね。
かなりショック受けて、で、悲しいと。
ちょっと罰当たり感あるけど、ね。
そうなんです。御朱印転売なんて罰当たりすぎると。
うん。
いうことも書いてますし、もうファンの人も、なんてひどいことを。
いや、まあ。
これを知った時の栄光ちゃんの悲しさを考えると泣きたくなるわ。とか。
うん。
御朱印を転売するなんて許せない。
うん。
売っちゃダメだし、買ってもダメだね。本当に悲しいっていう風に怒りに満ちた声が多く上がっている
。うん、買う方も買う方だなとは思うわ、確かに。
まあね、
う
ん。しかもきちっと、なんかね、すっごいきちっと書いてるんですよ。
うん。
これ。ちゃんと御朱印。
すごい、うまいね。
そうそうそうそう。うん、これを、もうずっと正月書いてんのに転売されるっていう。
何本になるの？
5,000
円。あ、結構すんね。
そうよ。
それ、だって、もらうのって。
多分2、300円でしょ。
数百円とか。
うん、
1000円。いっても1000円ぐらい。
そうですね。まあ1000円だとしても5倍ぐらい。
ボロいね、確かに。
そうなんですよ。そんなことされていて、かなり悲しかったよっていうふうに本人語っているという。
もうだったら本人が売った方がいいもんね。
いや、そうですよ。
うん。
っていうのがあるんですよ。あとね、正月、こんなニュースもあるんですよ。
もう、企画言わなくなったんだ。
教えて都市伝説。
どのタイミングで言うのかな。
教えて都市伝説です。はい、これ我々がね、話したい話をするという企画なんですけれど、はいはい、ナショナルジオグラフィック。
はい。
正月に面白いニュースあげてるんですよ。さすがやなと思いました、僕は。
うん。
タコ。
タコ揚げ？
いやいや、普通のタコ。
タコ。
タコ。イカタコのタコ。
うん。
あのタコが、
うん、
同種のタコに向かって、威嚇、
うん、
するんですけれども、
うん、
その威嚇の仕方が面白いって言って、ナショナルジオグラフィックで動画を上げてるんですよ。
うん、
で、この威嚇の仕方、
うん、
まあ、戦い方、応戦の仕方っていうのが、歴史で初めて撮られた 動画やと。
ああ、今までないんだ。
そう。
タコなんてもうね、散々取り尽くしてる気がするけど、ね。
だと思いますよ。独特の方法で縄張りを守るというふうに動画がタコ上がってるんですよ。
うん、
さあ、このタコ、どのように縄張りを守るために応戦していると思います、うん
今までないような方法ってことね。
俺はこれも見たことないし。
シンプルに炭吐くみたいなことではなくて。
ではないです。
もっと変わった方法だと。
う
ん、
そう。
あれじゃないかな。
ん？
自分の足を食い出すとか。
え？いや、それででもタコ見て。
行かれてるって思わせる。
ああ、クレイジー野郎だと。
クレイジータコパスって思わせて、
うんうん、
相手を引かせる。
いや、これは違いますね。
へえ。タコっぽい？
人間
っぽい。人間
でもする。ちょっと変わった人は。
武器持つんじゃん。
すっごい近い。正解は、
うん、
物を投げる。
まあ。やってないの逆に。
やってないんですよ。これが動画撮られていて。
やりそうっちゃやりそうだけどね。
あのね、自分の、
うん、
縄張りに入ってきたタコに対して、侵入者に対して、
うん、
貝とか、藻とか、
下にあるもの
そうそうそう、泥とかを投げつけるんですって。
あ、でも投げるっつっても、そっか。
ぐっと吸盤。だから、絡めと多分、
象
みたいにして。
吸盤は使わないのか。
象みたいにして多分、
うんうんうん、
スッと放るんですよ、ね。で、これこんな頭いいのっていう、
うん、
タコって、
うん。
で、行動の動機は不明。ただ、タコのパーソナルスペースと関係してるんじゃないかっていう風に、シドニー大学のピーター・スミス、博士は語ると。
それ進化してんじゃないのじゃあ。
そう、むちゃむちゃ頭良くなってるって言ってますね。
うん、
こう考えらんないって言って、
うん
で。本来は単独生活であるにもかかわらず、近い距離で暮らすことを余儀なくされていると、この、ある湖のタコというのは、
うん。
タコが多すぎるんですって。
うん、
だからこそ多分、こういう風な行動に移ったんじゃないかっていう風に、普通にタコっていうのが自分の、まあ、なんて言うんでしょうね、そのパーソナルスペースというのに、タコタコタコっていうのがないから、多分この海域だからこそ起こり得た進化じゃないかっていう風に。
そこからじゃあタコ取ってやりゃいいわけだね。
そうね、少なくしてやればね。
で、そうすりゃ、タコ不足ってあったりするからね。たまに、
そうね、
タコ焼きとか、値上がりしてとか。
ちなみになんだけれども、まあ、タコ不足できるの、さっき言った岸本さんが、
うん、
いろいろなんだ、自分の腕食い出すとか、
ああ、そうそう。
あったじゃないですか。
サイコパスタコ。
そう、そこまではいかないんだけれども、相手の腕をちぎったりするらしいですよ。
ん、それはなんで？喧嘩で。
喧嘩で。喧嘩で。うん。
やりそうでも。
腕を、
あいつら怖いもん。
ちぎったり、探ったり、取っ組み合いの喧嘩するんです、タコが。
レスリングみたいな。
みたいなこと。
へぇ、
すごいっすよ。
交尾とは違うのかね。なんか
いやいや、もうマジの、もう、取っ組み合い、取っ組み合い。取っ組み合いで、で、この投擲、
投擲競技の投擲、
投擲、そのタコがタコに対しての投擲、
投げる。
これ、何パーセント当たったかっていうのも、この博士は調べてるんですよ。動画を見て。一回当たった。
ああ、
外れた。
カウントしてんだ。
っていう風に、パーセンテージを出してるんですよ。
うん、
これ、何パーセント当たってると思います？
まあでも、
うん、
ピッチャーでもやっぱ10球投げて10球ストライク入るとは思わない。
ああ、まあそうね。
プロでもね、
うんうん。
素人が投げたら3割ぐらい。タ
コのこと素人言って
ない。3割。
うお、正解。いやいや、俺は。
だいたい3割
だ。10% もいかないと思ってたの。
ああ、その、性格。
そうそうそうそう。当たらないと思ったの。
うん、
なかなか難しいじゃんだって。
うん、
物当てるって。3割。
ぴったし当たるの、うん。
33% 当たるんですってよ。
当たってんじゃん。
そう。当たるんですってよ。もう腕で海底から物をすくい上げて、ジェット水流を使って標的に向かって噴射すると、ジューって物を。
それってさ、
うん、
普通にさ、
うん、
人間が空気中で投げる難しそうだよね。
そうですね。自分の体調の何倍も遠くへ物体を飛ばすんですってよ。
そんな能力あったんだ。
うん、そうなんですよ。で、タコって、
うん、
カモフラージュしたりとか、自分の体スッと消えたりとか、うん
ね、
なのに、
忍者的な。
ちゃんと見つけて当てるんですってよ。
ん？あ、カモフラージュしてる相手に当てられるってこと？
そう、当てるんですよ。そう。
それはすごいよ。
ほんまに、これも兵隊みたいな。
それさ、なんか、蛇みたいな機能持ってんのかもね。
あ、
温度で
相手を見るみたいなね。
サーモグラフィー的なとかさ。
で、むちゃむちゃどんどん上手くなっていくんですって、しかも。腕が。
そっか。
当てる腕も上手くなっていて。
どんどん進化してんだ。
そうなんですよ。で、暗い海であればあるほど上手くなってるんですって。ちゃんと見なきゃいけないから、タコが。どんどん進化していって、で、攻撃された方のタコも進化していってるんですよ、今。
うん。
避けたりとか。
キャッチャーミットみたいになっていく手が。
いや、なんでやねん。受けるか。スッと避けたりとか。
へぇ、うん、なんか、いらない方向にこう、進化してない。なんかもっと違う機能をつけていった方がいい気するけど。
スッと避けたりするんですけど、うん、中には、うん、こっちだよって手を挙げるやつもいるんですって。キャッチボールしてるんちゃうかって。
へぇー。
こうやってスーって手を挙げて、
で、そこに呼び寄せて
る。そこにポーンって投げて、スッと避けるみた
いな。いや、だから
キャッチボールしてるんですよ、だからタコが。
何それ。
すごいんですよ。で、映像に収められたタコたちは、仲間に物を投げるとき、投げる角度や力を調節しているように見えると。うん、で、物を投げるって実はすごく難しいんですよ。
うん。
動物の行動として。そうそうそうそう。うん、なので、それを、軟体のタコが頭つこてやるっていうのが、これすごい進化やないかっていう。
めちゃくちゃ怖いことなんじゃないの、それ。
どういうこと？
いや、もう、
進化
が。そのスピードで進化してったら、
うん。
そろそろ陸地出てくるでしょ、こいつら。
まあ確かにな。
全然あり得ると思うよ。
むちゃくちゃ頭いいんですよ。
だって異常だもん、その伸びしろが、
うん。すごいんですよ。本当にむちゃくちゃ頭いいですよ。だって多分、運動神経悪い人間よりもいいからね。
そうそうだね。
うん。
人間って多分100人に1人ぐらいまともに投げれないやついっぱいいるもん。
いるいるいるいる。全然無理ですから。ほんで、ココナツの殻を運ぶタコとか、あと、タコとハリセンボンが戦うとか、うん、海外でものすごいタコの進化みたいな。
バズってんの？
そう。
へ、
これを全部、このナショナルジオグラフィックがまとめてるんですよ。
うんうん。すごい、ね。
タコの進化っていう風に。そう。これを、1月の5日に上げてるんですよ。
おう。タコ。最近じゃ。
正月から上げると思って、俺。
いや。
タコ。
なんかあったんじゃないの？
すごくない？
理由が。
いや、いや、あるかな？うん、っていう。
タコってめでたくはないもんね、別に。
海外からしたら、だって悪魔ですからね。そう。
なんだろうね、まして。
だって、最初のニュースで言うと、虹のニュースとかがあるね。
虹って。
虹予報っていう、ナショナルジオグラフィックは。
ああ、全体のニュースの中で、
うん、全体で言うと、虹予報、2100年の虹予報、虹が出る日は増えていくみたいなのが挙げてるんですよ。ちょっとなんか、うん。
これ、わかったわ。
何？
ネタがないんだもん。ナショナルジオグラフィック。ネタが
ねえだろ。ナショナルジオグラフィックは。
一発目に虹って。
ナショナルジオグラフィックはネタあることで好評なんだから。
虹って。
みんながネタなくなるところで、いや、ネタあるでしょ。その興味あるでしょ。
うん。
どんどん、
ね。虹とタコだろ。
虹とタコ。これいいですね。もっと言うと、虹、
うん、
タコ、
うん、
新年を最初に迎える国はどこ？
ネタないんじゃない？
最後の国は
底辺 YouTuber だろ、これ。
南極はいつ？底辺 YouTuber じゃない。っていうような、まあ、面白いタコのニュースが上がってるんですよ。これ素晴らしい。
タコもイカも進化する感じだね。そうね。イカもなんかずっと進化してるっぽいし。
うん、そうなんですよ。
怖いわ。あいつら。
気持ち悪いから。タコの進化言うてますけれども、人間も進化しなきゃいけないんじゃないかっていうニュースも上がってます。
はい。
ある、博士が言うてるんです。イギリスのマンチェスター、
うん、
ジョドレルバンク天体物理学センターの代表、マイケル・ガレット教授。教授ですからね。
彼。
教授、
うん、
彼、
うん。
幼い頃一緒やったみたいな。
はい。
ちょっとね、高校で差をつけられましたけども、じゃないんだよ。
うん。
一緒に
人がいいの、ね、
アメフトやってたんだけど、
うん、
あの子はアメフトやめて勉強行ったけれども、何してんねん当時思ってたけれども、いや、こんな色になるとはねえじゃないんだよ。
ディティール。ないディティールつけなくていいんだよ。
あ、ですか。マイケル・ガレット教授、しかもちゃんとしたところですからね。イギリスの。
内気な。
内気なね。そう、内気なんですよ。いや、あいつ全然そう勉強ばっかりしてて隅っこ受けるのも、でも、マイケル・ガレット教授って言ってニュース上がるけれども、みんな覚えてる覚えてないよな。あそこの隅で勉強したやつがマイケル・ガレットかじゃないんですよ。
もう1分半ぐらい無意味な時間だから、これ。
このマンチェスター、マイケル・ガレット教授が、あなたたち、大丈夫ですかっていうふ
う
に、警鐘を鳴らしている。
内気な彼が。
そう、内気な彼なんですよ。弁当も一人で食うてたわ。弁当も一人で食べている。あれマイケル・ガレットどこ行ったって言ったら、いつもトイレの隅の方で弁当食
う
てるわ。このマイケル・ガレットね。
何？
こう言ってるんです。
何を？
人間と宇宙人って話すことができると思いますか、うん、っていうふうに言ってます。どう思います？
僕はできないと思う。
できないと思う。それなんでですか？
言葉では会話しないから。
お。
テレパシーで会話するから。
はい。半分正解で、半分違うっていうような、マイケル・ガレットからすると、はい、うん。全くできないって言ってます。
どういうこと？全くできないって
。全く、意思の疎通、会話はできないってマイケル・ガレットは言ってます。
うん、
なぜかというと、人間というのは、
うん、
歴史があって、太陽系が45億年の歴史だっていうふうに言ってるんですよ。
うん、
ただ、宇宙人、宇宙っていうのは138億年の歴史を誇ると。
うん、
そこにいる生命体は人類よりもはるかに知能的に優れている可能性がかなり高いって言われてるんですよ。
うん、
だから人類は宇宙人、
うん、
地球外生命体に比べ、
うん、
知能があまりに劣っているため、会話もできないし、ましてコミュニケーションなんて絶対に無理って言ってます。
うん。
で、これがどんぐらい違うかっていうのを分かりやすく言ってるんですよ。
はいはい。
人間と丸々が話そうとするぐらい気の遠い話だよって言ってます。そんぐらい知能違うよって言ってるんですよ。
お
ー。マイケル・ガレットが。
うんうんうん。
これ、宇宙人と人間が話すのは、うん、人間と何が話そうとするぐらい気が遠い話かってわかります、う
ん、まあでも、その、意思疎通ができないレベルっていうのがもうわかるってことでしょ、は
い、そういうことです。
人間とだからなんかその、石ころみたいな。そういうレベルじゃないの？
すっごい近いっす、でも。アリ。
アリ？
アリ。アリと話そうとしたことあります？
いや、ないね。
話しかけるはあるかもしれないんですよ。うんうん、アリさん、アリさんって言って。うんうん、でも、意思の疎通をほんまに取ろうとして。
聞き取ろうって。そう。やったことはない。
アリから、どう？今日。みたいな。すごい、対越作って。偉いね。ありがとうって言うって思うって思って話しかけてないじゃないですか。
うん、
会話なんかできるわけないと思ってますよね。
する気がないもん。
そう、
うん。
そんぐらい遠いんです。
宇宙人と人間。宇宙人と
我々は。そんぐらいの差があるのに、うん、宇宙人がそもそも人間に、どう？今週、体調いい？とかって、とか、うん、どう？地球は？とか、
うん、
話しかけてくるわけないっしょ。
おー、そういうこと、ね、
って言ってるんですよ。そんぐらい差があるのに、うんうん、あっちがすり寄ってくるわけないし、そもそも会話なんかできるわけないと言ってます。マイケル・ガレット、悲しいかなと、
うんうんうん。なんかあっちが歩み寄ればできそうな話でもあるけどね。上の方が。
ああ、宇宙人の方がね。
そうそう。
でも、
まあ、それをやるメリットはあるかっていうのは。
アリぐらい違うから、
うん、
アリに対して、じゃあ同じ目線でって言って、頭を地面にすりつけて、アリさん、アリさんっていう。
そういうレトロなやり方じゃなくて、くてね、アリになんか、うん、
例えば、
機能をつけて、
翻訳機みたいな。
AI みたいなのつけて、うんうんうんうん、で、そいつで、脳波で、こいつは何を言おうとしてるかを調べるとかならできそう。はいはい、
翻訳機とかね。だから、ほんまにこのマイケル・ガレット教授が言うように、うん、相当数、その差が離れてて IQ とかのね、
うん、
離れているとしたら、
うん、
この地球に来ている宇宙人とかいるじゃない、
うん、いるね。
ああいうのって、仲良くなろうとか、じゃなくて、
うん、
ほんまに、アリのキットを見に来てるぐらいの感覚で来てるんかもなと思ったんですよ。
うん、
ほんまに知能が相当離れてて、
うん、
そんだけ下に見てるんだとしたら、
はいはい、
うん、だからあれって舐められてるんですよね。
舐められてるのか、
うん、
その何かを観察してるのか、うん、
だと思いますよ。
分からんけど、
よくさ SF のものとかで、
うん、
なんか地球でごちゃごちゃごちゃごちゃ SF みたいなのやってて、で終わって、うん、スッカメラ引いたら宇宙人がただその地球を遊んでたみたいなあるじゃない、
うんうんうん、手のひらで踊ってたみたいな。
そうそう。とか俺一番最後に見て、最後っていうか一番そういう系でうわって思ったのが、ただのビリヤードの玉だったっていうのがあるんですよ。地球が。
地球が、
うん、
ほうほうほう。
宇宙人が遊ぶビリヤードの玉だったっていう、うん、そもそも地球の生命体なんかに興味もない、うん、ただの遊ぶ道具やったっていう SF の
オチ、
うん、があるんですけど、
うん、
俺マジでそれに近いんじゃないかなと思っちゃうんですよ。こんぐらい離れてると、アギと人間ぐらいですから、
うんうん
う
ん、
そうなるとやっぱり偵察に来てるぐらいなんかなって思うよね。きっと。
まあ、どうなんだろうね、うん。そんな離れてたら別にバレるとか気にしないってこと？
そうそうそうそう。うん、そんな、どうしようもない、
う
うん、IQ の低い奴らにバレたってっていう。
じゃあもう、抜き出してええやん、みたいな。
そうそうそう、そういうことですよね。なんか周りのキットですよ、あんなの見に来てるの。
どうだろうね、う
ん。魚からしたら餌くれる主人みたいな。
うんうん、
上から覗くみたいなね。あ、それに近いんかなって思っちゃう。
でも、捕まえてるけどね。
うん。
グレイ。
え、信じてる？あの白黒のやつ、
うん。
あの時代は普通にカラーがあるのになんで白黒にしてるんだろうとかいろいろ謎が多いのに信じてる人がいる。
まあ、ちょっと舐めすぎだよね。
やっぱ。あ、でもね、ユニバーシティカレッジ、ロンドンの宇宙生物学者であるルイザ・プレストン博士。こう言ってるんです。
うん、
私たちがアリで間違いないでしょう。我々は自分たちの思考能力に関する思い上がりがあると。
うん、
ただこれからどんどん飛躍していけばいいんじゃないのっていうふうに言ってるんですよ。
うんうんうん、
ただアリはアリやからなって俺は思いますけどね。
さっきだからタコの進化の話してたけどね。
うん、そうそう。
まあそういうことじゃないの。
そうそう、そういうことなんですよ。だから全然俺はあかんのちゃうかって思ってます。
内気な彼が言うならそうかもしれないね。
うん、そう、内気なんですよ、本当に。入学式もずっとお母さんのとこにいたわ。
うん、
いやいや、こっちこっち。なんでそんな不敬なとこいんの、うん、もう、こっち来なさいってよう言われてたけれども、
うん、
お母さんの手を握って話さなかったもんね。
うん、
名前も、
そんな子だけど。
忘れたけれども。
ガレット。
ガレットね、うん。そうなんです、ガレット。はい。というお話でした。あのね、お猿さん。お猿さんって、ものすごい残酷な生き物って知ってます？
猿
同士でいじめもあるし、
ああ、そういうのは知ってる。
とかね。
まあ、ボスダルシステム、
ね。すごい、そう、いろいろあるんだけれども、うん、猿ってこんなにも残酷なんやっていうニュースが、中国で今話題になってるんですよ。
へ、
うん、中国の動物園で最近、
うん、
猿が餌を盗みにやってきたネズミを捕まえて叩きのめすと、うんうん、その後の行動が、撮影されてるんだけれども、あんまりにもこれ残酷違うかっていうことで、いろいろな、まあ、中国のニュースサイトで報じられているんですよ。
うん、
中国在住のロンさん、
うん。
最近ですね、動物園を家族と共に訪れるんです。で、猿の展示施設をうろちょろするネズミを見つけてカメラを回すんですね。
うん、
猿の山にネズミがいるよって言って、
うん、
カメラ向ける。わー、かわいいね、かわいいねって言って。で、まあ、動画では一匹のネズミがコンクリート状に置かれた餌を狙って現れる。
うん。
で、餌箱の下にクッと入って、その餌箱なんか入るんですね。
うん。
入り込んでいると。
うん。
すると、それに気がついた2匹の猿が餌箱に近づいていって、うん、隠れているネズミを捕まえようと、頭を低くして動きを止めるんですよ。
うん。
スッというふうに。まあ、ネズミにバレないように。
うん。
そして2秒後、猿は、餌箱の下から逃げ出したネズミを手で掴んで、
うん、
まるで砲丸投げでもするかのようにその場で回転させてネズミを放り投げるんですよ、
うん、勢いつけて、
そう、
うん、
で、この時の猿の動きの速さは相当なもの、
うん、
転がっていたネズミを掴むと再び回転させる、
うん、
そしてまた掴んで回転させる、
うん、
回転させる、ネズミはおもちゃのように飛ばされてぐったりしている、
うん、
猿はその後もネズミの尻尾を片手で掴んで振り回すなどやりたい放題、
うん、
もうとてもじゃないけど見てられないんですよ、
うん、
かなりまあひどく扱っていると、
うん、はいはいはい、
そしてそのネズミを近くの水場に連れて行き、
うん、
ネズミの尻尾を持ったまま、
うん、
水中に沈めるんですって。で、もう一匹の猿はそんな仲間を興味深そうに見ているけれども、
うん、
自ら手を出すことはなく、残酷な猿の行動はますますエスカレートしていて、ネズミを水の中に投げ入れたり、沈めたり、というふうなその様子をずっとやっている。そして見ている。ですよね、
うん、
でしばらくすると猿は動かなくなったネズミをコンクリートの上に寝かせて、
うん、
その体を人差し指でためらいがちにつつき始める、
うん、
だからネズミがまだ生きているかどうかを確認しているんですね、う
ん
うん、で一方のネズミさすがに命の危険を感じてまあコンクリートの上で死んだふりをしているんですよ、
うん、
で尻尾を掴んでいた猿の手が緩んだ隙にその場から逃げ出す。
へー、うん、
動画を撮影してたドンさんは以前にもあそこでネズミを見たけれども特に猿の邪魔をしてた様子はなかったわ。 だからまさかネズミが猿に叩きのめされるとは思ってなかったのと、
うん、
きっと猿はネズミが餌を盗んだのが気に食わなかったんでしょうねっていう風に語っているんだけれども、その動画がトラウマになるっていう風に今世界中で話題になっている、う
んうん、SNS で拡散しちゃってるみたいなことなんだ。
そうなんです。
ほうほうほうほう。
見ます。どうします。
あ、まあ見ようかな。じゃあ
じゃあ見ましょうか。
ざっくりでいいよ。
ざっくりね、
うん、はい、あのサビの部分っていうか、
サビ
その一番メインっぽいとこ、
猿がじゃあ水につけてるとこ、うん、ちょっと見ましょうか。ね、写真があるんですけど、
うん、
むちゃくちゃ画素数が荒いですけど。
でも、そうよね。だって、そんな近くで撮ってるわけないもんね。あ、う、あ、ん。
ネズミをこう、つけてる。ちょっと見えますよね。
うんうん。
うん。まあ、
多分さ、それ、なんか、はい、おもちゃみたいに感じて遊んでるみたいなことじゃないの？
もうそう思うんだけれどもね。まあ、ただ、まあ、放ったりとかいろいろしてし、まあ、ほんまおもちゃのように扱ってるんですよ。うん、ネズミの命をね。ね、うん。っていうような、
うん、
正月から中国は、大騒ぎですわ。
なんかもっとすげえ、あれなのかと思ったわ、
本当に。
また、やらかしたんかと思った。
いや、違います。1月の頭のニュースです、これが。
中国もないんだね、ネタが。
あるよ、山ほど。山ほどあるよ。
大変だね。
山ほどあるよ。
どこも。
いやいや、あるよ。日本もだってすごいじゃない。
うん、
岡山が、また、1位取って。
何を1位取った？
サッカーの全国高校選手権で1位ですよ。初めて。
本当それ？
そう。
フェイクニュース。
なんでやねん。かわいそすぎるでしょ。総社市の市長が応援してるんですよ。岡山の。
本当に？だって。
ほんまに。
そう。その情報入ってないわ。
今までの最高は、作陽高校の多分2位が最高なんですよ。
作陽って優勝しないんだ。
うん、しない。2位じゃないかな。3位か4位かな。うん、それが多分最高で、
うん、
この、ま、高校が、今、1位です、岡山で。
岡山なんか。
岡山が。そう。日本で1位取りましたから。ね、2位が京都やったかな。うん。で、3対1で勝ってますからね。
京都なんでしかも。
そう。
相手も。なんかさ、俺のイメージは、やっぱ福岡とかさ、静岡とかさ。
まあ、九州よね。
強いところ、大体決まってたんだよね。
う
ん、
国見とか。
国見、うん、埼玉、栄とかさ。
あ、そうですね。
その辺。
いや、もう違います、
今は。帝京とかさ。
もう全然違います、今。
あ、そう。
岡山と京都の一騎打ち。
京都と岡山が決勝の、でね。
3対1ですから。
信じらんない、もう俺の時代からすると。
だから多分どっちも優勝したらあれなんじゃない？もしかしたら初めてとかじゃない？
そうなんだ。
わかんないけど、京都聞かないもんね。
聞かないよ。
そう。うん、なんですよ。
はい。
日本はもうニュース溢れてますよ、こういう風に。
日本もないんだね。
いや、あるじゃないか。岡山いいじゃない。ウエストランドに続けって見たら言うてましたよ。
ああ、うん。やっぱ応援してんの？
それそうでしょ。
いや、応援してねえだろ、別に。
それはそうでしょ。
サッカーのチーム。
そうでしょ。ウエストランドさん応援してますよ。
あ、そうなの、うん、
僕も、
うん、
あ、今日そうなんや。へえーって。
追ってねえじゃん、全然。全然追ってねえじゃん。
そうなんや。へえ、いや、聞いたことない学校名やな。
だってもうそもそも決勝に行くことがすごいじゃん、それって。
すごいよ。
なんで入ってねえんだよ。
いやいや。
全然見てねえじゃん。
誰も教えてくれなかったから。
岡山。
うん、まあ、まあ、まあそういう話があるんですってよ。
うん、
はい。まあ、正月のね、いろんなニュースをちょっと集めてみました。
はい。
以上です。あざした。
あざした。